ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。なんか久しぶりな感じがしますけどね、ぬらりひょん一人で話しますと。皆さんもね、慣れてください。去年のね、スタートして、公開収録分が終わった頃に戻ったという感じですね。さあ、妖怪オンリーでございます。こちらの配信をね、聞いている方、もうすでに終わってしまってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、4月の19日、高田馬場で妖怪オンリーありますので、行けるという方はですね、足を運んでみてください。後ほどまた、いろいろお話ししたいと思います。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よっのけのけ。
妖怪百鬼ラジオ。
何でも妖怪に結びつけるんだ、上皇。妖怪物が世の中には溢れてるな。
ね、よくわかんないキャラクターで始まりましたけれども、こちらのコーナー、何でもね、妖怪に絡めてお話ししていこうというコーナーですけれども、まず映画ですね。平成ライダー対昭和ライダー、仮面ライダー対戦フューチャリングスーパー戦隊、これですね。面白かったです。昭和ライダーと平成ライダーが戦うというね、設定だったんですけれども、藤岡弘さんがね登場したと。あの藤岡弘探検隊で有名な隊長のね、藤岡さんが、お前仮面ライダーとかじゃなくてそっちなんかいって言われると思うんですけど、あのね、未確認生物、いわば妖怪を探しに行ったね、藤岡隊長が、あの、出てくるっていうだけでもう見に行く価値があるんですけれども、お話の、まあ、設定上というか、お話の中に出てくる敵キャラクターもちょっと妖怪っぽいのがいたりとかね、最後でっかいね、ピー、ね、妖怪のピーみたいなやつがね、最後出てきたりして、面白いです。で、でかい敵を倒すのにね、あの、これネタバレになっちゃうんでみんなね、耳閉じてほしいんですけど、もうみんなわかってると思うんですけど、特急ジャー出てきますね、今回。フューチャリングスーパー戦隊ですから。で、特急ジャーのね、合体した大きいロボットが敵の、でっかいね、ボスと戦うわけですけれども、映画館で見ていて、隣で見ていた親子連れのね、お父さんと、その、子供の、少年の会話が面白かったですね。小さい子がね、これ、仮面ライダーの映画なのに、なんで特急じゃ出てくるの？ねえ、なんで特急じゃ出てくるの？って言ってお父さんにね、聞いてたんですけど、お父さんの返しがですね、困りまして、若干お父さん。ライダーは大きくないから、サイズが合わないからじゃないかな？みたいなこと言ってましたけどね。面白かったです。そのね、ただ、親子とかの、そういうね、周りとの会話も面白いんで、映画館に、見に行ったりしてるんですけど、こういうね、やっぱり、子供もね、対象に入ってるような作品は、やっぱ、親子で見に行くといいんだろうなと思いますね。なんかね、親子で見に来てる、ね、家族連れとか、あと、おじいちゃんと見に来てる子とかね、見るだけでもう、なんか、泣けちゃいそうな感じになりますけどね。お話的にはですね、まあ、見ていただければ、ちょっと妖怪っぽい敵が出てくるんだなっていうね、まあ、イメージで見れると思います。なんか設定の割にはなんか話がややこしいとかね、いろんな感想を言ってる人がいたんですけど、こういう映画っていうのはもうね、そんなに多く求めちゃいけないんですよ。なんかね、もう見る、このシーンだけで1000円払う価値があったなっていう、もう藤岡隊長が出てきた時点で僕ね、1000円以上払ってもよかったなと思いましたんでね。そういう意味で言うとすごくね、いろんな人が楽しめるように、作られてるなぁとは思いましたね。まあ、ライダーが出てくるだけで子供はテンション上がりますからね。はい。外務だって言って。で、しかも入場者特典でカードももらえるということで、やっぱりエンターテインメントとして、やっぱり子供をね、ターゲットに入れてるものっていうのはレベルが高いなぁと思って非常に勉強になりましたね。なんか世知辛い感想になってしまって申し訳なかったんですけどね。なんで、 ライダーの映画なのに特急ジャーが出てくるのっていうね、質問めちゃくちゃ良かったですね。あの、大人の事情だよとはね、お父さんもね、言えないんでしょうね。なかなか面白かったです。はい。そしてもう一つ、何でも妖怪に結びつけるんだを、ということで話したいのが、スタップ細胞ですね。もう巷で話題になってます。捏造したんじゃないかみたいな話でね、話題になってますけど、スタップ細胞っていう、のはなんかあれですね。ちょっとね、もう一回ちょっと資料を僕、検索して出しますけれども、簡単に万能細胞が作れるという、そういう細胞というか、やり方を発見したみたいな話なんですよね。万能細胞っていうのは、細胞っていうのは爪の細胞はもう爪でしかないんですけども、そこに刺激を与えることによって、どんな細胞にでも変化できるような細胞になるみたいな、そういう、論文だったみたいなんですけれども、いわゆるクローン技術とか再生治療とかっていうものに、関係が深いような、ものですけれどもね。はい。スタップ細胞が、実用化されると、再生治療が簡単にできるようになるみたいな話なんですけれども、スタップ細胞はね、人魚かなと思うんですよね。わかります？人魚って言ってもね、海を泳いでる状態の人魚じゃなくてね、人魚の肉ですね。肉。ヤオビクニというね、お話がありまして、人魚の肉を食べたことによって、不老不死になっちゃうんですね。他の人から見たら年取ってるように見えないという、そういうヤオビクニという海女さんのお話があるんですけれども、高橋留美子先生が、うるせえ奴らの高橋留美子先生が人魚の森って言って漫画書いてますけど、そういう、それに近いなと思いましたね。人間のこの、不老不死に対する欲求、再生とかクローンなんて言ったらもう自分の分身を作るっていうことですから、そういう欲求が生み出してしまった魔物と言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。そういった意味で、人魚の肉ですね、妖怪で言うと、そういうものに近いんじゃないかなと思いましたね。西洋でも当然、ゾンビとか、いいですね。ゾンビっていう発想すごくいいと思います。大体人間の人格を失ってるわけですけれども、クローンもですね、ある意味、記憶は受け継げないわけですから、ゾンビと同じですよね。体は自分のコピーが作れたり、まあ、外見的には不老不死のように見せることもできるわけじゃないですか。入れ替えていけばね、体を。ただ、記憶は受け継げないわけですから、そうするとやっぱりね、精神の方が、やっぱりおざなりになってるってことで、ちょっとゾンビに近いかなと思いますね。あとは自分の分身作るという意味では、クローン技術とか、そういったものっていうのはドッペルゲンガーにも近いということで、昔からね、人間ってやっぱその分身作るとか、なんかね、体が滅びないとか、あとは、なんでしょう、再生能力のある魔物も出てきますけど、再生とかっていうのは発想としてはあったんですけど、それに科学が追いついてきたっていうのがすごいですよね。ただ、昔話とか民話が示唆するように、ヤオビックにも別に幸せになったわけじゃないですし、特に高橋留美子先生の人魚の森では、不老不死であることの悩みというのが書かれてるわけですよね。で、ドッペルゲンガーだって自分のそっくりの人が出てくると。で、会うと不幸になるとか最悪死んでしまうということもあるので、やっぱりね、体とか見た目だけをコピーしても心は救えないっていう部分がですね、やっぱり本能的に昔から人間は察していたんじゃないかなと思いますね。だから基本的にクローン技術っていうのは、今のところ、まあ、世界的には NG というか、タブーとされてるわけですよね。クローン技術できることは分かってるけど、人間のクローン作っちゃダメだよっていうことですね。そういうことをね、このスタップ細胞のところから、まあ、ちょっといろいろ飛躍してるんですけれども、考えましたね。ただ、再生治療に使えるという点では、それでね、心にダメージを負った人を癒すことができるという意味では必要なんではないかなと思いましたね。まあ、どんな技術もですね、先に心とかね、そういった道義っていうものがないとダメなわけです。そういった面ではこのスタップ細胞の件に関しては、まあ、厳しいことを言うと、全然ダメっていうことですよね。心が技術に追いついてない。ちょっと真面目な感じになってしまいましたが、ね、無理やり、妖怪に絡めてみました。はい。何でも妖怪に結びつけるんだ、お嬢子のコーナーでした。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 産めだって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
4月19日、妖怪オンリー、妖怪おろし菓子、4のコーナー。さあ、軽快な感じで始まりましたけれども、この放送を聞いている皆さん、どうなんでしょうね。妖怪オンリーもう終わっちゃってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょうどこの、回が配信される予定の4月19日にですね、妖怪オンリー、高田の馬場で東京都の行われます。今回はですね、新規の参加サークルさんの紹介などを簡単にさせていただこうかなと思います。もうさっくり、サクッとした紹介になってしまいますけれどもね。完全新規というか僕にとっての新規ですね。方はですね、4サークルさんですかね。あ、これで告知の URL などが、事前にこちらに連絡が来たサークルさんが4サークルさんぐらいですかね。星屑さん、悪の秘密結社、羊羹の端っこさん、カエル屋さん、一水郎さん、これ、あと、サツキアンさんですね。これ5つのこちらの、新規の参加サークルさんは、告知の URL の連絡がなかったということでね、秘密というか、謎に包まれてます。ただ、ガレージキットを出すとか、コスプレ写真を出すとかっていう方もいらっしゃったんで、いろいろね、あと、陶器ですね。うん。コップとかお茶碗でしょうか。そういうものも出すという話も聞いてるんで、非常に気になってます。面白いもんで、サークルさんってね、どういうサークルさんかわからなくても、アイコン画像を提出してくださいって言って、そのアイコンを見ただけで、なんとなくセンスというかね、あ、この人、あ、こういうポップな感じのやつが好きなんだとか、アイコン一つで分かってしまうので、そこが面白いなと思いますね。さあ、今回サークル紹介、4つのサークル、ちょっと、紹介させていただこうかなと思うんですけれども、まず、R 中込さん。こちらはですね、とにかくね、エロいです。ちょっとね、エロい感じよ。私ね、好き。どんどんやってちょうだいっていう感じ。妖怪オンリーってね、成人ものも OK だから、ちゃんとね、年齢確認して売ってくれれば OK っていう感じ。でね、私もちょっと中性的な感じになってしまうぐらい、すごく婉曲表現でね、中性的な、男性なのか女性なのかちょっとどういう表現していいかわかんないんですけど、中性的な人が出てくる漫画とかを、ホームページを見ると書かれているようですけれども、18禁なんで、お子ちゃまは見ないようにしてください。はい。R 中込さんでした。そして、ヨー、フューチャリング。これ、たけし書道室って読むんでしょうか。こちらですね、たけし書道室さんが書道家ということで、バンバン、ライブパフォーマンスなどでもね、活躍されているようなんで、書道家のがっつりやられてる方っていうのは、参加が初めてなんじゃないですかね。非常に、私、気になってますね。で、イラストレーターのヨーさんと、コラボしてということらしいですね。日本画家の人はですね、出ていただいちゃうんですけども、書道家の方、ちょっとね、気になります。そして、最高堂さんという、これもね、URL 見ていただければと思うんですけど、アクセサリーを作られるということで、花札をモチーフにしたアクセサリー、私気になってますね。どのサークルさんも気になるものばかりで、正直全部欲しいんですけど、ね。私運営協力してる立場上ね、なかなかバタバタしてていつも買えない、まあお財布事情もありますからね、ぬらり基本的な。あれですけど、全部欲しいなと思うぐらい皆さんね、素晴らしいもの作られてますね。そして、鈴花堂&千住さん。鈴花堂&千住さんも、こちらもアクセサリーということで、ドールの浴衣や和風小物を作ってますと、鈴花堂さん書かれてましたね。自己紹介に。で、ほおずきの冷徹のアクセサリーなども作ってますって、千住さんという方も、この二人のコラボなんですけど、こちらのブースも書かれてたんで、楽しみですね。ほおずきの冷徹をイメージしたっていうのはあれですね。本当に植物のほおずきの、多分、アクセサリーなんでしょうけど、ね。 ほおずきの冷徹も地獄のね、役人にいい名前つけたなと思いますね、あれ。ね、ほおずきさんって鬼出てきますけれどもね。ほおずきって漢字で書くと、鬼の明かり。だからね。鬼頭って書いて、鬼の明かりですから。あれ、幽霊というか、鬼っていうね、鬼っていう漢字は中国では死者の魂なども表すんでね。その死者の魂を入れる入れ物というか、それが輝いている明かりということで、非常になんかね、地獄の役人になんかふさわしいような、実はなんかすごくポジティブなようなイメージがするね。死者でも輝いてるっていうようなイメージがするね。名前で素晴らしいなと思ってます。さあ、こんな感じで妖怪オンリー。私はですね、もうブース、百妖怪という、ユニットのブースを出しますし、クレインエイトさんっていうご当地目玉親父とかいろいろ作られてる会社の、委託販売を今回やることになってるので、スポンサーさんですからね、そちらの方でいろいろ販売頑張りたいと思います。そして夜の、トークライブの方は、マットアルトさんという、NHK のリトルチャロのですね、監修などもされている、このマットアルトさんのトーク、ゲストに出るトークイベントがあります。こちらはね、いろんな方他に出ていただいてサイコロトークなんかもやりたいなと思ってます。はい。そして最後のオフ会では、これもうね、友達と3人ぐらいでやろうじゃないかって、人が集まらなかったらって言ってるんですけど、スーファミとプレステをやろうかなと思ってますの妖怪ゲームですね。プレステの鬼太郎とか、スーファミの悠々白書とかね、やろうかなと思ってます。妖怪オンリー来れる方は、ぜひ、お足運びください。4月の19日土曜日、高田馬場で12時から17時までやってます。その後、トークライブなどもありますので、よろしくお願いしまーす。
妖怪雑誌ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント。タイムリーオフィス。そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。